聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書6章の53節から56節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の71ページです。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気づいて、そのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。それでは苦しい時の神頼みと題して、宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日の聖書を読みますと、たくさんの人がイエス様が船から上がられると集まってきました。まあ、それは当然といえば当然なんです。イエス・キリストはこの直前に海の上、正確にはガリラヤ湖ですけれども、大きな大きな湖の上にいました。そしてそこに最初に弟子たちが船に乗って移動していたんですけれども、向かい風が強くなって移動できませんでした。それを見ていたイエス様は夜中に彼らのところに水の上を歩いて行かれました。もうみんなびっくりです。そんな奇跡ができる。驚いていました。それだけではありません。その奇跡をする方は一人一人を本当に大事にされました。家族の中でいじめられていたり、兄弟の中でいじめられていたり、社会の中でいじめられていたり、苦しい立場にある人たちを、宗教的リーダーたちはその頃言いました。お前は当然だ。そういう目に遭うのは当然だ。もっと神様に向かないから。病気が治らないよう、そういう病にかかると、やはり言われるんです。何か悪いことをしたから。でもイエス様はそういう人たちのところに近づいていって、いやいや、神の栄光が現れるためだって言って病人は治してしまいます。友達のいない人には友達になってしまいます。嫌われるから余計にみんなが嫌がることをする。そういう人たちもいましたが、イエス様はその人の家にまで行って泊まったりもしました。周りの人から、いや、あんな人の友達になったって言われても気にしません。イエスという方は一人一人の命をとても大事にされます。そこに奇跡が起こり、癒しが起こり、なのでたくさんの人がどんどん集まっていきました。私も。それが今日のところです。聖書の6章の53節からですが、彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気づいて、そのあたりくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。もうどんどん周りから来ます。なんだ、イエスがいるんかということで人が集まってきます。病人は連れて行きます。本人が動けなかったらもう床の上に乗せてですね、何人かで運んでいくんです。ぜひ祈ってほしい。祈ってもらえない場合もあります。もうあまりにも数が多いので。どうしたかというと、人々はイエス・キリストの服の端っこがその人に当たるようにしました。そしたらそれが治ったっていうんです。病気が。56節にイエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、 寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。もう苦しい時の神頼みです。いつもいつも礼拝していたかどうかは分かりません。でも神様のところに、もうイエス様のところに近づいて神様に触れられたい、そう思ってもうみんな行きました。いつもは神様のことを見向きもしなかったとしても、たとえ礼拝していても、神様に心が向いてなかっても、でもこの時ばかりは自分の苦しいこと、病気治してほしいと思って飛んでいきました。もうこの人しか頼れない、そんな虫のいい話ないと思いますが、イエス様はその願いを聞かれます。神様は聞かれます。その服の端っこに触った人はみんな癒されてしまいました。これは今も起こっています。皆さんにも神様はいろんな奇跡をされると思います。でも今日はその奇跡とともに、少子で読んだ聖書の箇所をしっかり読みたいと思うんです。旧約聖書のダニエル書の3章というのを開いてください。教会備え付けの聖書ですと1333ページになります。旧約聖書、ちょうど初めから3分の2ぐらいのところでしょうか。旧約聖書の方の1333ページ、ダニエル書3章というのがあります。ここをご覧になってください。1332ページから読みます。1332ページの3章の1節をまず読みます。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。バビロンという大きな国、イスラエルはその国に捕虜に連れて行かれていましたけれども、そこで70年も生活させられます。その中でネブカデネザル王というのが高さ30メートル弱の金の像を建てたっていうんです。とんでもない金の量ですけれども、それぐらい力のある人でした。金の像を建てます。そして幅は3メートルあったって言います。もう巨大なものですね。そしてそれを拝め、拝まなければ殺すと言いました。それが8節からのところです。1333ページの方に移動します。8、段落の変わった8から読みます。こういうことがあったとき、あるカルデヤ人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えた。彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハーブ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデ、ネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。そこでネブカデネザル王は怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出すよう。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。 もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。するとネブカデネザル王は怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は炉を普通より7倍熱くせよと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込めと命じた。そこでこの人たちは上着や下着やかぶり物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちはその火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。その時ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。それからネブカデネザル王は火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大使、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は見つかりを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にはないからだ。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。このシャデラク、メシャク、アベデネゴはユダヤ人です。ユダヤ人、バビロンが戦争でユダに勝った時、捕虜として連れて行きました。家族から引き裂いたんです。能力があったんですね。かなり知識がありました。知恵もありましたから、彼らを優秀なバビロンの教育を施して、そしてバビロンの事務を司るものにしました。そしたら妬んでる人たちがいたんですね。彼らのことを。すぐになんか、こいつ外国人のくせに、ユダヤ人のくせに、なぜうちの国をこんなして治めているって思っている人たちがいました。なんとか彼らを訴えようと思っているところにいいことがあったんです。ネブカデネザル王が像を建てました。そしてその像を拝む者が拝めと、全員が拝めと。音が鳴った時に、琴とかの音が聞こえたら全員が拝め、拝まない者は殺す、炉に投げ込むと言いました。そしてみんなそれを聞いて、拝んだと思っていましたら、そこで密告者が出たんです。神様、神様じゃない、王様。ユダヤ人たち、あの三人の事務官は拝んでいません。彼らは全然拝むつもりありませんよ。そしたらネブカデネザル王がぶっちん切れたんですね。そんなことか、じゃあ呼んでこい。連れてこられます。そして彼らに問い詰めたんですね。もう一回チャンスをやる。今度音楽が流れたら必ず礼拝せ。礼拝しなければお前たちは火の中に投げ込む。この後の聖書のこの言葉を暗記している人はたくさんいます。たとえそうでなくても。たとえそうでなくても。このシャデラク、メシャク、アベデネゴが言った言葉なんです。 17節の言葉ですね。16からもう一度読みします。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。彼らにとって神様しかありませんでした。親から引き離され、国から引き離され、違う文化のところで強制的に生活させられ、強制的に言葉も覚えさせられ、そこで勉強させられる。彼らは自分たちが小さい頃から聞いていた神様を思い出しました。確かに私たちも自分の親たちも神様にくっついたり離れたり、離れたらとことん怒られたけど、でも必ず救ってくれる、その神様に信頼しよう。自分の親たちのこともきっと祈ったことでしょう。自分たちのことも一生懸命祈りました。今こんなところにあって苦しい目にあっていますけれども、いつかいつかあなたは救ってくれます、そう信じて祈り続けているのに、今になって今まで見たことも聞いたこともない金の像を拝み、これがなんぼのもんじゃいということですね。それでシャデラク、メシャク、アベデネゴは、こんなもん祈れません、何の力もないじゃないですか、ただの金の像でしょ、もし私たちがそれで火の中に放り込まれるならどうぞやってください、構いません、神様救ってくれます。でもたとえそうでなくても、もし私たちが焼け死んだとしても、私たちは金の像なんか拝みませんと言いました。それが彼らの信仰です。今日のイエス様の周りにいる人たちの信仰とはちょいと違います。今日イエス様の周りに集まった人たちは、もう何とか病気治してください、触ったらきっと良くなる、治してって行くんです。そしてイエス様はまたそれを癒してくれるんですね。神様はそういう方です。私たちがとことんの時には癒したり助けてくれます。私も実際に私が関わった方々の中でたくさんの癒しを見てきました。イエス様でないとできないというような癒し、神様にしかできないという奇跡も見てきました。でもいつも起こるわけではありません。そして私個人に関してはなかなかどんな祈りも聞かれないんです。人の時に祈って聞かれることはあるんですが、私の祈りはですね、なかなか聞いてもらえません。ずっと私も腰痛とかですね、もう30年以上抱えてますけれども、それとずっと付き合っています。他にもだんだん弱くなっている箇所がいくつもありますけれども、神様はなかなか癒してはくれません。でもとことんの癒しはしてもらっているんです。私は何度もお話ししてきましたけれども、お前でいい、あなたのままでいいっていうメッセージを聞いたことがありませんでした。小さい頃からこれでなければダメ、こうでなければダメ、こんなことするのはダメ、ダメばっかりですね、ダメ出しばっかりです。ところがイエス様に会いました。この方本当かな、本当に全ての人を愛してくれるのかな、自分を愛してくれるのかな、そう思ってイエス様を信じました。それが21歳の時、それから結婚し、本当に俺を愛してくれてるのかなと思って妻や子供たちを試しまくり、それは私はとんでもないことを何度も言いますけれども、虐待をしてきました。子供たちは殴る蹴るですし、そんな生活をして、私自身試していたんですね。声が聞こえないもんだから、神様の。でも長い歴史の中で分かりました。妻や子供がボロボロになりながら私を愛してくれた時に、本当に愛されるっていうのはあるんだ。神様も 愛してくれてたんだ、本当にイエス様は私をそのままでいいと言ってくれたんだということがもう思い知らされました。去年こちらに来て1年ちょっと単身赴任して家族に会いたいんですけど離れています。辛いなと思って、これも神様の身旨かな、いや身旨ですねって信じるときに本当にそうでした。それを通して教えられたことがたくさんあります。本当に愛されてるんだ、愛する喜びを今教えられています。そして確信するんです。どんなことをしたとしても、何度失敗しても、とんでもないことをしてきたとしても、神様は、イエス様は、あなたは宝だと語ってくださいます。それが聖書のメッセージです。人によってはちょっと良くなったり悪くなったりする人がいます。もう私そうですけど、典型的ですね。悪くなったらもうあれダメだ、何歩言ってもダメだから、あいつはダメだって人は切ってしまいます。でも神様は、イエス様は切りません。絶対に切りません。すべてのこの地上に生きるすべての人がこの人はダメだと言っても切りません。あなたは神が作られた宝の命だから、宝物として生きよう。他の誰も言ってくれません。この地上の人は必ず言います。あれしたらもうダメ、あの人ダメでしょ、そんなもん聞いてられません。もし神様が、いや周りの人が、神様が一生懸命愛している人に向かって周りの人が、もうあんなやつ本当にダメなのに、人も傷つけるし、もうとことんダメにしたのに、あんなやついいっていうお前はもう火の中に投げ込む、仮に私であればそんなふうに言われたとします。あるいはもう二度とそんなこと言うんだったら、お前は家族に会わせない、二度と会わせないと誰かが私に言ったとします。それなりの力があったとします。でも私は信じることをやめません。たとえそれを犠牲にしても、イエス様の愛を私は信頼し従っていきたい、従っていくと決断しています。それほどあなたの命は宝です。私は毎朝会っている人、紹介していただいたすべての人を覚えて祈っています。今1000名超えていますけれども、その方々一人一人を覚えるときに神様の愛が聞こえます。この一人一人は宝だから、そういうものとして祈れ、そういう招きを受けます。だから毎朝私はあなたのことを宝物として祈っています。この方を信じること、これ以上の喜びはありません。たとえ病気が治らなくても、思い通りのことが起こらなくても、あなたは宝物、あなたのそばにいるのも私の宝だから愛し合え、このメッセージをくださる神のメッセージ、神主イエスキリスト、この方を信じることしか道はありません。そしてこれこそが私は人間に与えられた最高の生き方だと信じます。お祈りをします。主なる神様、感謝します。あなたは私たち一人一人の命を大事に思ってくださっています。ありがとうございます。どれだけ逆らっても、どれだけ私たちがお互いを傷つけたり自分を傷つけても、あなたは絶えずおっしゃいます。お前は宝だよ、宝として生きよ。そしてこのメッセージを教えられ、あなたに従った者には隣の人を支えてやれ、そうおっしゃいます。主よ、どうぞあなたを知っている者が力づけられて歩むことができますように、そのためにもどうぞ奇跡もよろしくお願いします。癒しもお願いします。治りそうにない病気の人を癒してください。本当に大きな問題にぶつかっている人、その問題を取り除いてください。私もどうぞいろんな問題解決よろしくお願いします。私も弱いですからお願いします。 あんなこと言いましたけれども家族に会わせてください。お願いします。主よ、あなたはきっと聞いてくださいます。ありがとうございます。ここにおられるお一人お一人が主の宝物、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。